愛媛大学研究室からこんにちは。
本来研究の成果発表は論文によるものが一般的だと思うのですが、私の専門領域の場合は演奏会というものが主な発表の場になります。私は音楽を表現するあるいは演奏するということにおいても一つの表現を導き出すための論理的な思考を持つということや根拠を持って表現するということがとても大切だと思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学部音楽教育講座福富彩子講師にご出演いただき、ピアニストとしても活動する先生が音楽を表現演奏する上で大切だと考えるポイントなどを伺います。
福富先生は教育学部の音楽教育講座を持ってらっしゃるそうなんですけれども、ピアノの授業どういった授業をされるんですか？
はい、ピアノの授業に関しては、はい、学生に演奏をしてもらって、それについて私が助言指導していくという形になります。それでそれを他の受講生が何人か聞いていて、はい、でそこの場で意見を言い合ったりディスカッションしたりという時間も少し設けながらという形になります。
その受講している生徒さん、学生さんというのは、はい、教育学部ということですから、いずれ音楽の先生を目指しているという方が多いんですか？
そうですね、多いと思います。今ですね、音楽文化コースというのは、はい、一応ゼロ面コースになっていまして、さまざまな学生さんがいるんですね。音楽の教員を目指す学生さんもいれば、はい、一般企業に就職する、あるいはその音楽の道で何か仕事を見つけていくっていういろんな選択肢があると思います。
先生の場合はそのピアノの専門でいらっしゃるので、はい、よりピアノを上達してもらうための指導になるわけですね。
そうですね、そういう上達を目指しているんですけれども、はい、みんなの前で演奏するっていうのはある程度緊張感を持って演奏することになるので、その場所でこう自分の演奏に対してどう感じるかであるとか、あとは、他の自分と同じようにこう学習しているこう同級生がどんな風に演奏しているかっていうのをこう自分で意見を言うっていうことがすごく大切なことだと思っています。
やはりその聞いてもらうことですとか、みんなの前で弾くことっていうのがこの授業の場合は大切な重要なポイントになってくるんでしょうね。
そうですね、はい、私の前だけではなくて、多分同級生の前で弾くのも緊張すると思いますね。
今ちょっと想像しました。先生の前だけで弾く自分と、はい、何人かこうみんなに見られながら弾く、これはちょっと感覚が違いますね。
そうですね、やはり練習ということに、はい、のモチベーションにもつながるのかなというふうに思います。
もう先生はその好きなようにピアノを弾くことももちろん大切だと思うんですけれども、それだけでは説得力はないんだよというようなことも言ったりされることがありますか？はい、
演奏家にとってその、はい、自分が感じることであるとか、こう自分の中が湧き出てくるようなものっていうのはすごく大切なんですね、はい、でそこが前提になって音楽っていうのはこう表現されるものだとは思うんですけれども、はい、だからといってこう感じるままそのまま演奏をするということではなくて、まあ、私の研究の一つでもあるんですけれども、はい、表現をするためにはなぜその表現を選ぶのかとか、一つ一つの音に対してどんな音色をこう作っていくのかっていうことを考えるためには、楽曲全体を見渡してここの部分のこの意味っていうことをこう自分の中に一回通して、うん、はい、でそれを表現として結びつけていくっていうのが大事なことなのかなというふうに感じています。
先生、音色っていうのは、はい、音色と書いて音色ですか？
そうです、はい。
その音色って音で聞くと一つなんですけれども、すごく幅があるようなイメージですね、は
い、そうですね、
音色っていう、はい、なんていうんですかね、感情が乗りますよね。
あ、そうですね、
はい、空気感といいますか、はい、
そうですね、その通りで、もう呼吸も一つの音色を作る要素だと思いますし、はい、本当に技術的な面が大きいと思うので、はい、こういう音を鳴らしたいって思ったからといって、うん、鳴らせるっていうわけでは、ないところが大きいので、 のその部分に関しては自分で表現したいっていうことをまず、うん、しっかりイメージを持って、そのイメージをどう表現するかっていう技術を今度は高めていくっていうことになるんじゃないかなと思います。
その楽曲が持っている構成といいますか、
はい、
そういったものをちゃんとこう認識をして演奏していくことでその人独自のものが生まれてきたり、
はい、
その楽曲がまた違うものになってきたり、
はい、
まずはその構成を自分なりに認識するということでしょうかね。
そうですね、もともとその演奏家、はい、演奏している立場からそのなんとなくこう感じるところがあって、あ、こういう構成なんだろうなっていうふうになんとなく感じている無意識の部分をこうもう一度こう見直すことによって、あ、やはり自分が感じていたことがこういう風になっているからこうなんだなとか、それを改めるということではなくてもう一度認識し直すというか、うん、そういうことにつながるんだと思います。だから無意識にこうずっと音楽を追っていくんではなくて楽譜を一度ちょっと客観的に見直して、
はい、
でここまではこうしたいなとかっていうのをこう形にしていくっていう作業は私にとっては演奏するときにでも大切なことですね。
その古典にしましても例えばモーツァルトとか、
はい、
ベートーベンとかシューマンとかそれぞれ全然また違う作曲家だったりしますよね。
そうですね、音色の出し方っていうの
は、はい、
その表現の仕方っていうのはそれぞれ時代によってとか作曲家によって異なるものなんですけれども、ただそのこう文章の一つの、どこまでが一つの文章かとか構成を感じるっていうのは共通したものが、
はい、
どの時代にもあるのでそこの部分の大元で分析をして自分なりにその作曲家ごとにこう表現を見つけていくっていうことになるんじゃないかなというふうに思います。
でもよく考えると、
はい、
その当時の音色っていうのは私たちはもう録音機がないですから聞けないわけですよね、
はい、
どういうふうに演奏されていたのかとか、
はい、
で もちろん例えばベートーベンで分かりやすく言えばバババババーンみたいなもうイメージだったり、はい、でも本当にジャジャジャジャンって弾いてたのかなとかいろんなこう想像はできますけれども、はい、それをこう自分なりにというか近い演奏をしたいと思ったりもっとこういろんな可能性を試してみようとか、はい、この雰囲気を出すためにはどういったその音色を見つけていけばいいんだろうとか、もう音楽家演奏家の方はその果てしない作業といいますか、もう広がりが素晴らしいですよね、はい、
そうですね、果てしない作業と、本当に多様な解釈が存在しますので、一概にその昔の楽器と今の楽器が違うということで、うん、では昔の楽器の通りに演奏すればいいのかっていう風になるとまたそれはこう違うんではないかっていう解釈もあったりとか、やはり昔は昔の楽器のように今も表現をするべきだっていう解釈があったりとか、本当に様々なんですね。なので今はこう楽器がいろいろ変わってきて、ピアノについては例えば音域であったり音量であったり音色であったりで、そういうペダルとかそういうもののこう楽器の機能というものが変わってきて、昔のままの演奏はなかなか難しい。で、今の楽器でその最大限この例えばベートーベンだったらベートーベンの作品を素晴らしいものにしていくにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、日々考えるしかないんですけれども、
はい、近年ではその芸術分野の表現領域というのが学術研究の一つとして認められるようになってきたそうですね。
はい、博士ということでも演奏による、はい、まあ、演奏と論文なんですけれども、そういう部分でも認められるようになってきたと思いますし、あとはその科研費ですね、
はい、
科学研究費の、最目標の芸術一般というところのキーワードに今年度というか来年度の申請からですかね、芸術表現という言葉が加わりました、
うん、それだけこう重きを置いてくるようになったといいますか、
はい、そういう部分で芸術表現というものも、はい、まあ、論文の一つとしてこう認められるようになったのかなという研究の一つとしてです。
そう思うとやはりその先生 学生さんたちに教える場合に、はい、やはり表現力といいますか解釈力というものを大切にするような指導っていうのがまた重くなってくるんじゃないですか。
そうだと思います。そのためにやはり自分の意見を、はい、言えるようにこういろんなピアノだけではない幅広い知識も必要ですし、
はい、
あとはそれを探求する気持ちというかそういうモチベーションもすごく必要になってくると思います。
そして先生はもちろん学生さんに指導をしていらっしゃるだけではなくてまたピアニストとしての活動も続けていらっしゃるんですけれども東京ですとか愛媛を中心に講演などを開いているそうですが7月の22日にはまた演奏会が予定されているそうですし8月の30日にも演奏会があるそうですね。
はい、両方ですね室内楽の演奏会になりまして7月の22日の方はカルミアストリングデュオの定期演奏会にこう一緒に出させていただく形になります。
は
い、
これはバイオリンとの演奏会、は
い、バイオリン2台とピアノということになります。
そして、8月30日もう夏休みも終わろうかという時ですけれども、はい、この時もアンサンブルで先生がピアノで加わるそうですけれども、はい、どちらもまた形態が違いますのでそれぞれに同じ曲をやればいいというものじゃないですから先生自体ご自身にもこうプレッシャーをかけながらじゃないですか。
はい、そうですね。このメンデルスソンのピアノ三重奏曲を演奏するんですけれども、この曲は、学生時代に一度演奏したことがありまして技術的に非常に難しい曲でしてもう一度勉強して新たにいい演奏ができたらなと思っています。
カルミアストリングスデュオは7月22日日曜日松山市小坂にあります乗松巌記念館エスパス21で開演が午後2時になっています。そして8月30日に行われますなごみアンサンブルこちらは松山市民会館中ホールで夕方6時30分の開演となっております。またぜひお出かけになって実際に先生の演奏を生で聞くことでまた感じ方がこのお話聞いた上でお聞きいただきますと変わってくるんじゃないかなと思っております。それから先生今後なんですけれども、はい、今はピアニストだけではなくて生徒さんたちと関わっていく大学の先生ということもありますけれどもどういうふうにこれからは学生さんたちと関わっていきたいなと思っていらっしゃいますか。
そうですね私自身の研究というのがやはり演奏の表現の研究ということになるんですけれどもその表現のこう自分自身の演奏表現を磨くということも学生の指導に生かしていけるで、それがこう学生にどう伝えられるかということをもう少しですね自分自身考えて今後研究を続けていきたいなというふうに思っています。
先生にとってももちろん学生さんたちにとってもその生の演奏を身近で聞けてそして自分の演奏を見直すことっていうのはすごく大切なまた自分がこう成長していく、はい、いけるものだと思いますのでこれからも厳しく、はい、ご指導いただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学1回生3人をゲストにオープンキャンパスの魅力や大学生活について伺います。お楽しみに。